えるために作られたと題して、赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
改めておはようございます。おかえりなさいとパワーポイントであります。教会へようこそと、歓迎を申し上げます。今日は父の日です。教会で始まった母の日、それがやがて父の日となって、一般の社会で、大変、記念されて喜ばれています。お父さんへのプレゼントは用意されたでしょうか。昨日私はくず餅をいただきました。私はくずかと思いました。いや、そういう意味ではなく、甘いおいしいものをいただいて、孫が言いました。じいじ、父の日だからなって、パパにもあげました。父の日だからって。一緒に食べようって。これが味噌でした。くれたんですが、一緒に食べることになりました。嬉しかったです。今日のデイリーブレッドは、天の父という題で、父の祈りの父を皆が崇められますようにという御言葉です。どんな立派なお父さんよりも子供が求めるのは、お父さんの働き肩書きよりも、愛して共にいてくれるお父さんということで、最後にいくら子供を抱いても天の父の腕は決して疲れない。本当にそうだなと思います。今日はそんな天の父がお帰りなさい、主の教会にようこそと招いてくださっています。説教のアウトラインがお手元に届いているかと思いますが、お持ちでない方はどうぞ、これも大事ですから、どうぞお求めください。手法に挟んであったかと思います。ではどうぞ。前にパワーポイントにありますように、人生を導く5つの目的、リック・オーレン先生の書かれたこの本を40日間で読み続けるように、計画されている本です。で、神に仕えるために作られた、これが人生の4番目の目的、5つのうちの4番目、もう本当に後半ですね。テーマはミニストリーということであります。では映像をご覧ください。すぐわかりますか？わかる方、お年がわかります。プレスリーね、エルビス・プレスリー、アメリカではまあもう本当に伝説の人物で、まあ日本で言えば石原裕次郎のような存在かもしれません。もっとメジャーな方ですね、全世界ですから。で、彼が死んでから30年以上も経ってますが、トップチャートに今でも現れてくるアーティストです。で、数年前彼のアルバムが1番になりました。もう死んで随分なるのにね。で、エルヴィス・プレスリーは彼の友人によれば、その驚くほどの成功にもかかわらず、決して人生を達成感や満足感、あるいは幸福感を感じることなく死んでいったんです。42歳の若さで。摂食障害、薬物依存。彼の奥さんの名前はプリスキラ。聖書のアクラとプリスキラという夫婦がいる、そのプリスキラという名前です。主人のエルヴィスについてインタビューに答えました。とっても興味深い人生の描写です。プリスキラの話。エルヴィスは自分の人生が意味することや人生の目的について最後まで理解することができませんでした。彼は自分が生きているからには理由があるだろうと考えていました。それはもしかしたら牧師になることかもしれない、人に仕えるためかもしれない、人を救うことかもしれない、人を助けることかもしれないと考え悩み続けていたというんです。こうした心の渇きと願望を彼はいつも持っていたそうです。そのどれ一つも達成していないということも彼は知っていました。 ですから彼はその心の葛藤を忘れるためにステージに上がり続けていたというんです。ステージで歌っている間はそういうことを考えなくていいからだというんですね。ではどうぞ。次どうぞ。どこに自分の目的を探したらいいかわからなかった。このかっこいい映像を見てください。前の、 自民党時代の首相だった小泉さんはプレスリーファンで行ってね、記念館でギターを持って、S に行っていたと報道されましたが、この自分の目的をどう探したらいいかわからなかったというこのすごい大スターですね、それと私たちが重ならないようにということを願っています。40日の旅、いよいよ後半で4つ目の目的ということですが、あなたは神に仕えるために作られましたというテーマです。先ほどエルヴィスの妻プリスキーラが描写したあの生きている彼には何か理由があるはずと考えた。それが牧師になることか、人に仕えることか、救うことか、助けることか。でもそれをとうとう見出せなかった。残念です。では次どうぞ。新約聖書のエペソ人への手紙をプリントの一番上に書き出しています。前にもあります。一緒に読んでみましょう。どうぞ。私たちは神によってあらかじめ良い働きをするようにキリストイエスにあって作られた神の作品です。作品という言葉に、ね、注目しましょう。私たちは消費するためだけにではなく貢献するために作られたんです。何か世の中に貢献するものとして作られたんです。どれだけ長生きするかということではなく、どのように生きるかということを神様は私たちに関心を持って見つめておられます。ただ無意味に生きているのではなく、この世界に何かを残していくために一人一人を置かれたというんです。無意味に物事をなさるということは神様にあってはありません。聖書は私たちが作られ、救われ、賜物、才能が与えられ、今の自分の形に作られたという背後に意味があるというんです。それは使えるということです。使えるということなんです。私たちは神様に使えるように期待され、命令されています。ではどうぞ。あなたの御手は私を形作り作られました。ここにも形作り作られたとあります。これは旧約聖書の呼ぶ記の言葉です。神様が私たちに何かをさせようとするとき、そのために必要なものを与えてくださっているんです。それが形作るということでした。そこでお手元のプリントの中にも書いてあります。前の画面にも記しました。シェイプというこの形という言葉ですね、SHAPE の頭文字、これを頭文字として英語の単語を並べるとスピリチュアルギフト、ハート、アビリティ、複数でパーソナリティ、エクスペリエンス、霊的賜物、情熱や関心、ね、ハートです。能力、才能です。パーソナリティは外交的とか内向的とか、まあ、ひっくるめて人格ということです。経験、良きにつけ、悪しにつけ、嬉しにつけ、悲しにつけ、人は様々な経験があります。 この SHAT、 アメリカ人はこういうことをするのが好きですね。リック・ウォーレン先生は特にお好きなようです。で、私たちが一人一人目的のために世界中の誰とも違った特性を持つものとして作られています。その特性が神に仕えることです。これはあなたが私が自分の人生の目的や使命を知る上でとても大事なものです。この間オウム真理教の最後の指名手配の容疑者高橋勝也氏が、勝也さんが捕まりましたね。で、彼は最後もう本当に人相が変わっていました。でもどんどん次々報道されるもので追い詰められていって、ついには漫画喫茶で見つかったということですが、捜査員が行って尋ねたらというあの報道を皆さんご存知でしょう。一度は違うと思った、二人が行って違うと思った、でも歩いている後ろ、出て行こうとした後ろ姿を見てひょっとしてと思ったと言いますね。歩きっぷりでわかる。で、今は本当にカメラでいろんなものが撮られますけども、一人一人指紋が違う、声の声紋が違う、もう輪郭、顔の輪郭もそうですが、歩き方、後ろ姿、足元だけでももう見分けることができる。 100% 近く一人一人わかると言いますね。すでに彼が銀行で下ろしたりする時の後ろ姿や歩きっぷりを見ていましたから、顔では分からなかったけど、後ろ姿で歩き姿で捜査員が追いかけて15メートル離れたところへ追いかけたとあります。高橋克也ですと名乗ったとありますね。だからこれはね、一人一人違うんです。みんな一人一人本当に仕草、立ち振る舞い、それぞれ違います。私たちはそれぞれ本当に全人類全ての人が違うように作られています。そして一人一人にそれぞれに目的を与えられています。今日私たちはそのシェイプということについて詳しいことは学びませんが、すでに私たちの教会では水曜日木曜日の学びの中で1冊、クラス301というリック・オーレン先生の本で一通り学びました。でこれからもまた日曜日にまとめてそういうことを学ぶクラスを作りたいなと思っています。で今日は今週ですね、読んでいく人生の5つの目的の中に、そういうことが詳しく書いてあることで最初に紹介しています。ではどうぞ。画面はそれぞれが受けている賜物が何であっても他の人に使えるために用いなさい、ね、一人一人違ったものを受け取っていても、才能が違っても、要は他の人に使えるためにあるんだよ。これがこの使徒ペテロを通して神様が私たちに語っておられることです。他の人に使えるために、私たちのこう才能とかいろんな能力は自分のためにではなく、他の人に使って役に立つためです。人生の5つの目的の最初にこんな言葉がありました。人生はあなたが中心ではありません。人生はあなたが中心ではありません。ドキッとする言葉がありました。私の人生の目的は、神様が私を作られた目的、神様の意図された私になることです。今日一緒に子供教理問答の中でハイデルベルクの第一のことを学びましたね。あそこにありましたね。神を喜ぶために私たちは作られている。自分を喜ぶためではない。同じですね。人生はあなたが中心ではありません。西村先生はそのことを最初に今日おっしゃったんです。では次を見てください。今日の本来のテーマ第4の目的、他の人々に使えることによって神に使える。 に使えるのはどうかな、神様に使えるのはいいんだけど、人に使えるのはどうかなという人が中にはいらっしゃるかもしれません。でも神に使えるただ一つの方法は人に使えることによってできるんです。聖書はそう言うんです。他の人々に使えることによって神に使える、それ以外の方法はありません。聖書にそのための言葉があります。それがミニストリーです。ミニストリー、あまりこの言葉は定着していないかもしれません。私たちは第一に礼拝というテーマで学びました。2番目交わりということで言いました。そしてこの間デイブ・ホールデン先生を迎えて弟子となる、イエス様のようになるということを学びました。今日はミニストリーということです。ミニストリーという言葉はですね、なかなか訳しにくい。奉仕と言っちゃうとね、教会の掃除当番、お昼の食事当番、まあ、そういう限られた内容になりやすい。固定された特定の教会の働き、まあ、修理に関わる仕事とかね。でもミニストリーという言葉はもっと幅広く深く豊かな意味の深い、もういろんな内容を持った言葉なんです。このミニストリーという言葉はね、日本にプロテスタントが伝わって150年超えました。でフランシスコ・ザビエルがやってきてから450年以上経って、いまだに日本の教会がこの言葉を教会の中で定着させ、そして社会の中になかなか広がっていない、そういう課題があって、このミニストリーという言葉を一般社会に十分伝えてないのが、キリスト教会が日本で広がっていない理由かもしれません。私たちの人生の4つ目の目的は、他の人々に使えることによって神に使える、ミニストリー。ミニスターという言葉があります。牧師とか宣教師のことをミニスターと言います。でも、すべてのクリスチャンはミニスターなんです。いいでしょうか。あなたはミニスターなんです。では次見てください。イエス様は、イエスはあなた方の態度は私のようでなければなりません。なぜなら私は使えられるためにではなく、使えるために来たからです。これリビングバイブル訳を前に出しています。お手元にもそれをプリントしました、ね、今日の聖書はこの箇所を新改訳で読みました。イエス様の十二弟子の中でヤコブとヨハネという二人の兄弟、漁師の網元の息子で、漁師の家としてはかなり金持ちで、最後まで生きたのがヨハネ。そして、ヨハネの福音書やヨハネの手紙書いています。ヤコブって人は、この、最初に殉教した人です。十二弟子の中で、キリスト教会で一番の殉教者はヤコブなんです。この二人の兄弟、母親は教育ママ。イエス様、私の息子をそばにお使いくださって感謝します。できましたら、あなたの右と左の一番重要なポストに置いてください。昔なら右大臣か左大臣という言葉なんです。閣僚の重要ポストに私の二人をつけてくださいと言ったんです。これを聞いて他の10人が怒りました。みんな、一緒ですね。みんな自分が出世したいと思ったの。一番になりたいと思ったの。朝原祥子の下で、あの高学歴のエリートたちは、競って政府転覆を目指した。カルトの恐ろしさです。それもと、 イエス様の弟子たちを一緒にしてくれるなっていう話なんですけども、宗教といえばみんな怖い、猫も借子もみんな一緒、味噌もクソも一緒にするなっていう話なんですが、宗教のことを本当に軽く見てる日本ではもうそんな風にしてこう怖がって近寄らないということも当時起こりましたね。あの頃から学校の前で義理演説書を受け取ってくれなくなったということですね。残念です。忘れされた頃に言おうとしていた時に、今回の、まあ、指名手配者たちが捕まったんですが、本当に正しい意味で、きちっと宗教が評価される、そういう時代になればいいなと思います。さて、私たちは使えるために作られた。でも父なる神様はモデルを送ってくださいました。お手本をちゃんとお送りくださったんです。人間の世界に人間として神の御子が来てくださったんです。だからイエス・キリストのようになるように作られたという、先週のあのホールデン先生のお話や学んできていることがあるんです。イエス様がこの地上でなさった生き方から学んでいく必要があります。そのお言葉が今日見ているこの言葉です。イエス様は、人の上に立ちたいと思うならしもべになって使えるものとなりなさい。28節は今日の鍵の言葉で主法にも書いてあります。ではもう一度見てください。次のポイントです。イエス様に使える、それは一番目はイエス様にいつでも応答できるように備えをしているということなんです。私たちのシェイプね、それが私たちのミニストリーを決定します。私たちに与えられているいろんなものが、道具が、確かにどう人に使えるかという使い方に関わりますが、もっと大事なのは私たちの使える心の態度、使える心がそもそもなかったら、どんな能力があっても才能があっても生かされないんです。で、だからイエス様の心を心としたいんです。イエス様は一番目にいつでも人の求めに応答できるような備えを持っていらっしゃいました。これが一番目のことです。ある日イエス様はエリコへの道を歩いていました。エリコとのイエス様が、復活のイエス様がご自分を表されたあの町です。この時二人の盲人が叫んで言った。次どうぞ。主よ、私たちを憐れんでください。イエスは立ち止まって彼らを呼んで尋ねられた。私に何をしてほしいのか、何をしてほしいのか。ここで立ち止まってという言葉です。これに目を留めたいんです。立ち止まられた。もしね、私たちが神様に用いられたい、あなたが神様に使ってほしいと思ったら、今や喜んでやっていることをやめないといけないんです。中断されることを喜んで受け入れなければならないというんです。イエス様のミニストリーと奇跡の御業は、ほとんどと言っていいほど何かをしているときに中断してなさったんです。思い出してください。クリスチャンの方、目の不自由な人、口の聞けない人、治してあげたときです。いろんな病人、手足が麻痺した人、死んだ子供に対する奇跡、何かの途中で急に呼び止められてお答えになったんです。イエス様の公のご生涯の最初は結婚式の途中でした。二つ目の奇跡はガリラに行く途中でした。 その時イエスは立ち止まったと書いてあります。大勢の人がイエス様のところについていきたいと思っていますが、イエス様が立ち止まったところに私たちも立ち止まらなければなりません。箴言3章を見てみましょう。どうぞ。あなたの隣人にあなたが助けてあげることができるのに、明日まで待つようにとは決して言ってはいけない。しもべの心を持った人は物事を引き延ばしたりしません。彼らはすぐにします。私はある実業家の方とお会いして、その会社が本当に発展していった時に、社員教育の時に、はい、今すぐにという合言葉を社員に言ってるそうです。この秋その社長さん講演に来てくださいます。はい、今すぐにと答えるそうです。で、喜んでという役所ともそうですね。いろんな市役所なんかにすぐやるかっていうのがあります。もういろんな注文された、もうたらい回さにされてなかなか進まないに対して、市民の要望にすぐ応えてやるかを作ったというところがありますね。で、立ち止まってというのはイエス様はそういうふうに明日まで待つんではなくて、合点承知の末と今すぐに応えるという心、そういう心の用意がいります。次どうぞ。私たちの周りに気づいた人がいろいろいらっしゃいます。もうすぐに助けてあげなければいけない時があります。でも神様に用いられたい、私の人生に神の力をいただきたいという時でも、残念ながら都合がつきません。そういうことがありますね。それは自己中心というのは邪魔するんです。第一の障害です。御言葉を開いてみてください。一番目の下の方にもフィリピの2章4節が書いてあります。助けてあげていることを意識しなくなるくらい自分のことを忘れてしまう、そうやっていないとなかなか人の間に役に立つようにならない。イエス様のようになることを学ぶように願うなら、それを邪魔するものがある、忙しさです。それを妨げることに反発する自己中心があります。私の日程、私の計画、私の夢、私の目標、私の志で、心の扉にカードをつけています。邪魔しないでください、ね、本当にそういうところを私たちは気をつけなければなりません。二つ目のこう邪魔をすることは何でしょう。完全主義です。神様に用いられたいと思うのに完全主義が邪魔をします。いろんなことを正しく落ち着いたらやりましょう、整ったらやりましょうということなんです。どうぞ。条件が良くなるまで待っていたら何一つ仕上げることができません。これは旧約聖書の伝道者の書の中にある言葉なんです。リーディングバイブル訳です。私たちの教会はどんな合言葉を持っているでしょうか。サドルバック教会ではね、こんな合言葉を持っているそうです。それで十分という原則、それで十分という原則、最初はいかがでしょうか。神様が祝福してくださるのに完全でなくてはならないということはないという原則だそうです。これは本当ですね。神様が完全な人しかお持ちにならないというのでやったら世の中何にも始まらないと思います。 誰も用いられないでしょう。私たちはみんな不完全なものの集まりです。それぞれに弱さがあり、欠点があり、失敗もするし、欠陥もある。そんな私たちを神様は用いてくださるというんです。もう一度言います。この世の中に完全な人はいないからです。神様の働きをする十分な数のスーパースターなどおりません。神様は普通の人を用いられます。だからこの伝道者の御言葉、条件が良くなるまで待っていたら何一つ知られることはできないというのがわかります。いつでも応答できるようにということを準備するのに邪魔するものが自己中心、完全主義というのがありました。三つ目が邪魔するのが物質主義です。第三の障壁どうぞ。物質主義って何でしょう。イエス様はこう言われました。どうぞ。しもべは二人の主人に仕えることはできません。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。二人の主人というのは神様と富です。金持ちになりたいか、祝福に預かりたいか、二つどちらを優先にするか問われる時が来ます。私もありました。どっちを選ぶか、両方。お金持ちになるのはいけないと聖書は言ってないんです。誤解しないでください。クリスチャンになるのに貧乏にならないのかいけないと聖書は言っていません。そう思い込んでる人がいます。それは違います。でもお金持ちになるのが全てだと言ったらそれは間違いです。祝福に預かりたいかどちらかといえば、私は神様の祝福が一番で、お金持ちでなくってもいいですという、その選択や決断をするときがあります。もう一度言います。私はそういうときを若いときに持ちました。いや、迫られました。あなたの人生の最優先順位は何ですか。ここにお金と神様両方取ることができなくなるときがあるというんです。今日のテーマで言えば、物事の人々の面倒を見ることに、なかなか見ることができません。お金儲けが忙しいんです、ね、その時私たちはこの世の事業を進めるのが大事なのか、神の国を建設するのが大事なのかということを問われるんです。私たちは富を天国に持っていくことはできません。お金は天国に持っていけない。でも人格を持っていくことはできます。だから私たちは神の国を建設するのです。神様が私たちに何をさせたいのか、それが他の人に使えることを邪魔するのは何なのか。ではどうぞ。これが自己中心、完全主義、物質主義がいつでも準備することを邪魔をするということを今見てきました。ではプリントを裏返してください。説教回ったら二つ目のことです。イエスのように使えるとは、奉仕するとは、感謝の心を持つことです。そんなこと当たり前じゃないかと思うでしょうか。でもイエス様はそうされてました。どうぞ。主イエスは天を仰いで言われたってお祈りですね。父よ、私の願いを聞き入れてくださって感謝します。私の願いをいつも聞いてくださることを私は知っていました。しかし私がこういうのは周りにいる群衆のためです。イエス様はお祈りされたんです。神様にみんなに周りの人が分かるような祈りをされた。珍しいですね。イエス様が感謝をして父 なる神様に感謝しているのが分かるためにわざわざこういうことをされた時があったというんです。いつもじゃないでしょ。この箇所はそういうことをイエス様は目指されたんです。いつも感謝にあふれておられた。その時は苦しいことがあったでしょう。なかなか物事が思うように進まない時だったかもしれません、ね、物事が何もかもうまくいって成功している時に感謝しましょうではない。イエス様は苦しい時、批判される時、そしてお働きが進まない邪魔がいっぱい入る時に感謝にあふれていました。それがイエス様のミニストーリーに対する姿勢だったんです。この感謝にあふれた姿勢で次々と神の御業がなされていきました。それを旧約聖書の詩編はこう言っています。100編の2節、喜びをもって主に仕えよ。本当に喜びと感謝にあふれて、詩編は感謝の詩編です。ぜひよく味わっていただきたいと思います。では、新約聖書のもう一つの御言葉を見てみましょう。使徒パウロによる第二のテモテ、まな弟子テモテへの手紙。これがパウロの絶筆でした。いわば遺言となった一章から四章まであるテモテの手紙の始めです。私たちを救い、その清い働きのために私たちを選んでくださったのは神です。それは私たちがその働きをする、資格があったからではなく、それが神のご計画だったからです。私が頑張って、私が準備して、私が努力したからっていうんではなく、資格があるからではなく、神のご計画の中で選んで用いてくださるとこういうんです。だから私たちは感謝を持って神に仕えます。義務感に縛られないで、神様が私たちに与えてくださった機会を用いて、本当に私に命を与え、私に救いを与えてくださった。朝目覚めて、ああ今日も私は息をしています、今日私に目覚めをくださって感謝します、その上に私の名前は天にちゃんと書かれていて天国行きが保証されています、神様私は嬉しいです、生きていて天国行きが保証されて本当に嬉しいです、私の魂を喜べ、もっと喜べ、これが私たちの動機になります。だから感謝できます。私は思ってます。多目的500人ホール立たなくなったら感謝できないか、今立ってる計画がポシャったらどうするか、私は構いません。それが御心ならば従います、喜んで感謝します。そういうことじゃないですか。自分の計画、自分の思いが進む、それがそのために神様を引きずり回す、神様を拝み倒す、そんなことは私たちのことではない。他の人に仕えるために、私たちは神様と一緒に仕えるためにこの施設が必要で、神様が道を開いてくださったら感謝です。そのためには祈り、捧げ、どんな禄も惜しみません。自分もの我も突っ張りません。みんなで祈って考え、協議し、導きを求めます。その教会の会議の中に神の御心が表されると私たちは信じているからです。では次をどうぞ見てください。三つ目のことでした。主イエスの名に仕えるとは忠実である。 イエス様のになるのに3つのことがあると言いました。1つは何だったでしょうか。いつでも応答できるように準備しているということが1番目でした、ね、イエス様のようになる。2番目は感謝の心で使えるということでした。最後の3つ目は忠実であるという、イエス様はひたすら忠実であることを目指されたんです。忠実であるということはどういうことですか。諦めないことです。簡単に諦めない、し続ける、やり続ける。モンテッソーリでサメリオジネで子供たちは繰り返しやってみるという合言葉を持っています。よく聞く、よく覚える、よく考える、繰り返しやってみる、役に立つ人になる井筒なんです。繰り返しやってみるというのは失敗してもいいよということなんです。完全でなくてもいいよということなんです。やり続けるんです。そのうちできるようになる。これ習慣ですね。これが忠実だということです。割り当てられた仕事を途中で投げ出さない。ではこの御言葉を見てください。どうぞ。あなたが私に行わせるためにお技になった技を、あなたというのは父なる神様です。私御子イエス様が父なる神様から与えられた技、働きを私は完了し、地上であなたの栄光を表しました。十字架の上で死ぬということですよ。十字架の上で父を、彼らを許したまえ、全てが終わりましたというのはイエス様の最後のお言葉です。その前の日にイエス様はこの祈りを捧げられたんです。私は完了し、成し遂げてと新改訳でも言ってますね。私たちが天国に行った時にどう言うでしょうか。このように言いたいですね。私は成し遂げました。働きが大きいか小さいか問題ではない。イエス様は委ねられた仕事に忠実でした。諦めません。何でも根気よく続けられました。イエス様のようになりたかったら、生きている限り年を取って動けなくなっても、寝たきりでも使えなければいけません。私たちはいつか仕事は定年で終わるでしょう。でもミニストリーに定年はありません。息をしている限り使えること、ミニストリーから引退することはないのです。生涯使えていくことを神様は望んでおられます。星野富弘さんはそうですね。人生をのんびりやっていこうというのではなく、まるでマラソンのように人生を終わりまで走り抜く、ゴールまで走り続ける。40キロを通っても、いえ、ゴールラインを走り抜かなければ失格なの。忠実に走り続ける、そのことを私たちは完了し、走るべき工程を走り抜いて、本当に善かつ忠なるしもべというお声を聞きたいですね。ではもう一つの言葉、そういうことをしもべに求められる最も大切なことは忠実であるということだと使徒パウロは受け止めました。罪許されて、本当に私たちは神の子とされ、天国行きを保証していただいた。もう何をもってお答えしようかと思うではありませんか。そのことを復活の章でパウロはコリントの第1の15章でこう言いました。どうぞ。主人の 仕事に心から先進しなさい。主のためにあなた方が費やした時間と労力で無駄になってしまうものは何もない。あなた方の労の虚しくないことを知っていると言いました。何一つ無駄になることはない。私たちの奉仕ミニストリーでね、何もないんです。どんな小さいことも神様の前に無駄にならない。もう一つの御言葉、ヘブル人への手紙6章、神あなた方がどれだけ一生懸命神のために働いてきたとか、またこれまで他のクリスチャンたちに仕えることによってその愛を神に示してきたかを忘れることはありません。忘れることはない。他の箇所で私の何において冷たい水を一杯でも子供にあげるならそれは天において覚えられているとおっしゃったイエス様、まして神の子供の兄弟たちになさったこと、神様に小さいミニストリーというものはないんです。では一つの例をお話したいと思います。ある集会、アメリカの随分前の話です。二人のティーンエイジャー、10代の若者が教会の夜の集会にやってきたんです。私たちで言えば第4礼拝、その日はなぜかいっぱいだったんです。座る場所がないので二人は帰りかけました。それを見ていたアッシャー案内係が二人を連れて行って中の方に空いていた席を見つけて二人をその席に座らせたんです。その晩二人はイエス様を信じ心に受け入れてクリスチャンになりました。そのうちの一人がその後何百万何千万の人たちをイエス様に導くようになったビリー・グラハムだった。そのアッシャーが天国で褒美をいただいたと思いますか？本当にそうだと思います。その小さな案内がどんなに大きな重要性を持っていたか私たちにわからないんです。どんなに小さいことだからといって諦めたり手を抜かないです。みんな重要なんです。人に知られようが知られまいが関係ありません。匿名でされても重要でないこと、あるいは不必要なことと取り違えないようにしたいですね。人に知られないことで重要なことはいっぱいあります。私たちが今日受け取った修法は誰が印刷したんでしょうか？誰が原稿を書いて誰が遂行したんでしょうか？誰が折り込みをしてボックスに入れたんでしょうか？教会のトイレ、台所、ロビー、階段、窓は誰が掃除をしてるんでしょうか？お昼の食事の準備は外の花壇は誰がきれいにしているんでしょうか？教会の建物の飾り付けも教会学校のクラスのあり方も、そこで応じている選手の名前をご存知ですか？総学者たちを知ってますか？どれだけ準備しているでしょうか？隠れたところで。別に私がしなくてもきっと誰かがしてくれる。そういうことではなくて、私はキリストに仕えるために作られました。神様に仕えたい、そう願わされますね。ではどうぞ一緒に読んでみましょう。どうぞ。主人は言った、忠実な良いしもべだ、よくやった、お前は少しのものに忠実であったから多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。私の気づかないどんなに多くの奉仕があることでしょうか。教会の中だけではなく外に、周りの人々に、職場で、学校で、人知れず友のために労していらっしゃる あなたの祈りと涙、それは用いられます。どうぞ次をどうぞ。実は今日初めにプレスリーのお話をしました。あんなに有名だったエルヴィス・プレスリーがなんとグレミー賞を受賞した曲がガスペルでした。その受賞したアルバム He is my everything という、これはですね、実は He touched me、 神は私に触れられたというアルバムの中の曲だったんです。He is my everything、 彼は私のすべてです。彼っていうのはイエス様です。皆さんのこの中には書いてませんが、 After the lightning and thunder、 雷と稲妻の後で、 After the last bell has rung、 人生の最後の鐘が鳴った時、I want to bow down before Jesus、 主イエスの前で頭を垂れ、 And here Him say、 Well done my son、 主がよくやった息子よと言われるのを聞きたい。雷と稲妻の乗った後で、人生の最後の鐘が鳴った時、主イエスの前で頭を垂れ、主がよくやった息子よと言われるのを聞きたい。これがグラミー賞を受賞した曲です。そして続くんです。どうぞ。 He is my reason for living、 主こそ生きる理由であり、 He is my king of kings、 主こそ王の王、 I long to be in his position、 主のものになるのを願っています。 He is my everything、 主こそ私のすべてです。主こそ生きる理由であり、主こそ王の王、主のものになるのを願っています。主こそ私のすべてです。本当に彼がこんな賛美のように本当に心から生きていたらどうだったでしょうか。どうぞ。日本においてミニストリーという言葉が変えるためにということをお話を今日してきました。イエス様のように使えるということは、いつでも応答できるように用意することだ。邪魔をする自己中心や完全主義や物質主義に気をつけましょう。いつでも用意しましょう。はい、今すぐに。イエス様に使えるというのは、2番目に感謝の心を持って、辛い時にも苦しい時にも救いの喜びを覚えながらやり続けましょう。イエス様のように使えることは、三つ目に忠実さ、諦めない、どこまでも人が見てようが見ていまいがやり続けるということした、小さいことでも神様を知っていてください。神様は私をあなたをしようとしていてください。それがミニストリーだ。日本にビジネスは豊かで科学も進んでいるこの国で、ミニストリーが本当に分かっていないんではないか。長嶋茂雄が引退した時のことが有名ですね。私はジャイアンツファンですが、そうでない方も知ってますね。我が巨人軍は永遠に不滅です。かっこいい。でも私たちは今日学んでいるのは、神の国の永遠の働きですから、運命の差です。巨人軍ではなく、神の国は永遠に不滅です。永遠に続きます。人に仕え、神様に仕えるためにこの地上に置かれているのです。お祈りしましょう。お優しい天のお父様、他の人に使えることによってあなたに使えていくように、私たちが作られていること、シェイプされていることを知りました。私の心の扉、 邪魔をしないでくださいというサインをしばしば出していたと思います。どうぞお許しください。私たちが知っていることを人が中断するとき、それが使える機会であることを見分けることができますように、最も重要な時に時間を使うことができますように、天のお父様、あなたは私にいつもよくしてくださいます。何かお返ししたいんです。喜んで自由に感謝にあふれてあなたにお仕えしたいんです。どうか忠実にあなたに使えるものにしてください。いつか天国に行った時にあなたによくやった、良い忠実なしもべだと言っていただけるようになれたらと心から願います。主イエスキリスト様のお名前でお祈りします。アーメン。